カムカム OHB。
OHB が送る、
なんでやねん岡山。
皆さんこんにちは。今回も始まりましたカムカム OHB。 今回のお相手は文学部3回生の清水と、
マッチングプログラムコース2回生の岩木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回は関西出身の岩木さんが、
はい、
岡山に来てですね、
はい、
なんでやねんと思ったことを突っ込んでいく、うん、というお話になっております。
はい、
はい、
どんどん突っ込んでいきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですかね、岩木さん、去年入学されたんでもまるまる1年ぐらいですかね、岡山大学に来て。
そうですね、つい最近入学したような気だったんですけども、うん、もう1年経ったということで。
早いもので。
そうですね、
どうですか
どうですか、岡山がですかね。
はい、なんかここは違うなみたいな。
そうですね、まずなんか日常生活の中で初めに感じたことは、
うん、
エスカレーターの並ぶ位置。
おお、エスカレーター
すごい違和感あったんですけど、
うん、
岡山では左に並ぶんですかね。
そうですね、うん、
そうですよね、
はい、
それが一般的だと思うんですけど、私神戸に住んでて、
はい、
神戸だったり大阪だったりっていう関西地方では、うん、右に並ぶのが一般的なんですよ。
あー、なんかよく言いますよね、そういう。
そうなんですよ、そうなんですよ。何がなんで右に並んでるのかは私たちもよく分かんないですけど、右に並んでて、私岡山来てまだ慣れない時に右に並んでたら左に並ばれて、
うん、
まあ浮きますよね。
そうですね、
なんか私だけルールを守ってないような感じになって、
うん、
すごい違和感があったんですけど。
そうですね、うん、一人だけポッとこう右側に出ちゃって、
そう、邪魔だなこいつっていう
追い越そうとしてる人とかいらっしゃったもん
ってなりますよね。そうです、そうですでももう1年経ってやっとちゃんと左に並べるようになって、う
ん、あ、じゃあ順応したんですね。
そうです、岡山県民の仲間入りを果たしたと自分では思ってるんですけど。
なるほど。
あとあれですかね、ファッション。
ファッション、おお、
これは多分神戸ならではかなって思うんですけど、
うん、まあこう神戸だけじゃなくこう関西一般に、
うん、
まあ、僕なんか田舎者なんですけど、
はい
はい、抱くイメージとしてはやっぱりファッションがこう盛んというか、
うん、そうですね、なんか大阪だとアニマルのイメージあるじゃないですか。
そうですね、あのヒョウ柄、
そうです、そうです、
のおばちゃんとかね、よく言いますけど、
結構インパクト大きいんですけど、
うん、
神戸にも結構そういう方もいて、
あ、やっぱり
そう、アニマル系もいっぱいいるんですけど、
うん、
なんか神戸はなんか独自のブランドを貫いてる方がいっぱいいるんですよ。
独自の、
独自の、
それは個人ですか。
個人で、
はあ、その人ならではの、
そうです、そうです、
ファッション
確立、着こなしをもう確立してらっしゃって、
お
ファッション誌とかで見る今流行りのっていうようなファッションじゃなくて、
うん、
あ、ここはなんかランウェイですかみたいな、モデルさんが着てるんですかみたいな、
ファッションショーですか今は。
そうです、そうですみたいな格好をされてる方が颯爽と街中を歩いてるんですよ、
うん、でもそれって来ませんか、街中歩いてたら、
うん、なんか岡山でもし歩いてたら、うん、本当にそれこそファッションショーですかってなると思うんですけど、
うん、
まあその神戸では当たり前の風景というか、そういう方が結構いらっしゃるので浮かないんですよね。
赤信号をみんなで渡れば
怖くない的な、まあ、赤信号って言ったら怒られると思いますけど
そうです、別にバカにしてる
わけじゃないですけどね、
人が増えればもうなんかそれに慣れてしまうと、うん、
そうです、そうです、だから、まあ、それがおしゃれなのかって言われたらわからないですけど、
もう麻痺してるんですね。
わからないですけど、なんか貫いてるからかっこいいみたいな感じがあるんですよ。
ファッションとしてはもう出来上がってる、う
ん、出来上がってる気がしますね。
他には何かこう違和感というか違いみたいな、
岡山でのですよね、
はい、
なんか味付けはやっぱり違うのかなって思うんですけど、
あ、例えばどういった料理の。
卵焼きって、私神戸だったらだし巻きだったんですよ。
あ、だし巻き卵。
そうです、なんですけど、なんかこっちに来てなんか甘い卵焼きをに出くわす回数が増えて、
うーん、ありますね、
なんだこいつはっていう。
あ、そんな感じなんですか。
なってます、お菓子ですかっていう感じなんですけど、
あの、僕山口出身なんですけど、
はい、
僕のとこは甘かったですよ、卵焼きが。
卵焼き甘かったですか、
はい、あの、例えば遠足とか、
はい、
行くじゃないですか、焼酎とか。
そうですね、
その時も甘い卵が、あの、卵焼きが、
うん、
お弁当なんか入ってて、それが普通というか標準でしたね。
そうなんですか、
うん、
おかずに甘い卵焼き、違和感。
まあ、でも慣れてるんですかね、なんか、 ウインナーとか、
はい、
他に具材があったとしても全然違和感はなく、はい、
そうなんですね。
それこ そのお菓子というかデザート感覚に近いかもしれないですけど、はい、なんか一通り油物とか食べた後にこう甘いの食べて、あ、美味しいなっていう、
なるほど、
食べ方でしたね。
なんか関西は、
はい、
出汁をなんかすごい重要視してるんですよ。
な
んでも出汁を大切にしてて、
うーん、
まあそれこそ神戸じゃなくて京都とかだったら、
はい、
もう本当に出汁を中心にして薄口ですっていう感じですよね。なんかそんな、なんかイラも入れてないんですみたいな、京都の悪口みたいになってますけど今ちょっと喋り方的に真似したらそんな感じなんですよ。
その出汁で勝負してる感じがあるんですかね。
そうですね、なんか 食文化っていうのもなんか、うん、一番関西は発達してるっていうのを自分たちで思ってるので。
ああ、そうですね。なんかお好み焼きでしたっけ。僕あんま詳しくないんですけど、
お好み焼き、たこ焼き、粉もん文化が発達してるところで、やっぱあんまり食べないんですかね、お好み焼きとか、
そう
ですね、たこ焼きとか。
広島とかは盛んかもしれないですけど。
ああ、そうなんですかね。
それ以外だとあんまり聞かないですね。
そうですね、家でお好み焼きしたりたこ焼きしたりっていうのが日常だったので、やっぱりこっちに来たらそれがないっていうのが寂しかったりするんですけどね。
あ、そうですか、
うん、それと一番生活の中で困っていることとして、
はい、
電車の本数が、
はい、
岡山少なくないですか。
少ないですか。
岡山少ないんですよ。
へ
ー、違いますか。
そうですね、まあ、僕は山口の田舎者なので、
はい、あれ同情さ、同情、同感をしてくれるかなと思ったんですけど。
そうですね、まずその電車を使う機会があんまなかったんで。
ああ、こっちに来るまでですかね。うん、
やっぱ都会ってどうですか、はい、本数とかって多いんですかね。
そうですね、私は例えばその住んでるところから遊びに行く時とかに電車を使おうと思っても、
はい、
電車の時間調べることってほとんどないんですよ。
あ、調べなくても行ったら、
行ったら何かしらある。なんか1本逃しても3分後だったり5分後だったりにすぐ次の電車が来るので、
あ、
それに困ったことはなかったんですけど、
うん、確かに岡山だとどうですか、少ないところだと30分に1本とか。
そうですね、私今おばあちゃん家からこの大学に通ってるので、
うん、
すごい本数が少ない電車に乗ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなると、まあ、朝もなんか2本、1時間の中で2本しかないし、
うん、
帰りもなんかすごい悪い時間帯に当たると1本逃したら50分ないよみたいな
次来るまで
みたいな、そう
1時間、
そう1時間ないっていう状況に陥った時に、あれが普通ではなかったのかと。
それは不便に感じますよね。
そうですよね、うん、
時間、その電車に合わせて動かないといけないし。
そうですね、だから私こっちに来てめっちゃ時間を見るようになったんですよ。時刻表をすごい確認するようになって。
あ、なんかあれですね、イメージと逆というか、
はい、
なんか都会の人って常にこう時間を気にして動いてる感じがあったんですけど。
そうですね、なんか予定とかめっちゃキチキチにしたりするんですけど、
はい、
なんかその電車だったりっていうのは当たり前のことなので、なんかあんまりこう時刻表を見てこれ乗ってっていうのじゃなくて、なんかふらっと電車に乗れたんですよ。
それはすごいですね。
そうなので、こっちに来て、まあ、50分電車ない時に何すればいいんだと
あるんですか、そういうこと。
あるんですよ、駅のホームで50分。
50分、高いですね。
ですよね、
授業とか遅れたらもう下手したら授業間に合わないじゃないですか。
そうですね、だから本当に朝起きておっとやってしまった時は1時間前に遅刻が確定するので、は
い、あ、
ね、諦めたりします。
そっか、そうですよね。
そう、もう絶対間に合わない。
間に合わないですね、
はい、
残り30分だけ受けても。
そうですよね、うん、だから電車のことに関してはもう本当に突っ込みたいところですよね。
あの、本数を増やせと、
本数を増やせと、
うん、
乗りたい人はたくさんいると思ってます
そうですね、まあ、僕は自転車通いなんでね、あんまり不便を感じないんですけど。
そうですよね、電車使う身としてはもう本当になんでだと、 なんで少ないんだっていうのはいつも抱えてますけどね。
大変ですね。
一言ですね。
さて番組も後半に差し掛かってきましたが、
はい、
岩城さん最後に何かこれだけは伝えておきたいってことありますか？
あります。
お、それは
これが一番言いたかったんですけど、
はい、
笑いに対する貪欲さが低いんじゃないかと思うわけですよ。
貪欲さ、
はい、
はあ、それはもっとどうしろってことですか？具体的に
ボケろって言いたいです。
ボケろ。はあ、ボケろですか？
ボケろっていうよりかは、
はい、
これ例えばいじられるとかありますよね、
はい、あ、 ありますね。
なんかそれをされて恥ずかしがったり、いやそんなみたいな感じになるじゃないですか、
まあ、
大体。
そうですね、うん、
それを美味しいと思えないといけないんですよ。
あ、その笑いの要素が来たと。
そう、これはもう自分が掴み取るチャンスだと。それでだって頑張ればもう一躍ね、人の一躍、そうですよ、活躍できるっていうか、
うん、人のこう、
そうですそうです、笑いをね生み出すことができるわけですから、
はい、
美味しい、そう、いじられてることは美味しい、自分できるっていうことをもっと分かってもらいたいというか、こっちに来て思ったのは役割があんまりはっきりしてないなって思ったんですよね、
うん、
関西ではボケとツッコミって役割がだいたいできてくるんですよ。
まあ、その人のこう属性というか。
そうですね、私神戸で生まれ育って19年経ちましたけども、
はい、
その中で、
はい、
私はツッコミだなっていうの
を
見出して、
見出したんです、はい、見出したんですか？
見出して現在に至るので、そうですね、どっちかできないとやっていけないんですよ、関西では。
あ、生きていけないんですね、関西で。
関西で生きていけない。どっちもできるっていうのはもう全然 OK なんですけど、
はい、
どっちもできないのは NG です。どっちかできないと、もうなんかこんな言い方したらあれですけど、はい、居場所がない。
いや、難しそうですね。なんか僕なんかあんまりこうボケたりとか、はい、ボケよりはまあツッコミの方がなんか好きというか、
うん、
自分に合ってるかなっていうのは。
そうです、それが見出すってことです、
はい、そうなんですか？
そうです。
あ、なんか自分ではそう思ってるんですけど、
うん、
その生きていけないほどこう極めたいとは思ってないんですよね。
いや、もう関西だとスピードがすごいんですよ。
スピード、あー、
ボケる、突っ込む、ボケる、突っ込むのスピードが、
あー、目まぐるしい感じですね。
そうなんですよ、うん、でもこっちに来てボケもなければ突っ込みもない、
あー、穏やかな、
穏やかな生活に、
あ
ー、もうぬるま湯に浸かってるような気分になりますね。
結構スパルタですね。
そうなんですよね。やっぱりこう笑いが取れてなんぼだと思ってきたので、
笑いに関してはこう結構シビアっていう
ですね、負けたくないっていう思いは強いんですよ。
あ、そうですか。でも僕なんかはもうツッコミができればできてるかどうか分かんないですけど、はい、いいんじゃないかなみたいな、自分でボケようとか両方できないととかっていう思いないですね。
のんのんのんですね。
のんのんのんですか？
のんのんのんですね。
のんのんのんってなんですか？ダメダメダメってことですか？
そうですね。やってみようですよ。
やってみよう。
やってみよう。一歩踏み出そう。
は。
わかりますか？
わかります。
何でもいいんですよ。一発ギャグやっても、変顔やっても。
ああ、なんかそういうボケ方もありですよね。
全然ありですよ。もうな、唐突にやるからこそ面白いものがありますよね。うわあ。やってくれましたね。ありがとうございます。
ラジオじゃ伝わりづらい。
そうですね、なんか伝わりづらいんですけど、ちょっとね、 上に目をやって口とかね、はい、タコ口にしたりして、
僕今変顔したんですけどね、
全力で変顔してくれたんですけど、ラジオで伝わらないのがね、ちょっと惜しいところではありますけど、この勇気大切ですよ。このちょっとしたね、そう、はい、笑いが生まれたじゃないですか。
あ、もう、まあそうですね、
そうですよ、はい、一歩踏み出すことによって笑いが生まれる、それに対するツッコミも生まれる、
うん、
もうこれが素晴らしい。
まあ、こういうことができるとね、こう新しい環境にこう入ってきた時とかに、
はい、
こう掴めるというか。
そうですよね、なんかやっぱり笑いが生み出せることによって、
うん、
その中心になったり、
はい、
馴染めたりするじゃないですか。
そうですね、
はい、
それがずっと続くとなると、ちょっと僕は多分耐えれないなと思うんですけど。
貪欲に行きましょう。貪欲にどんどん変顔してください。
唐突に、 はい、一応会話してる時にふっと
ふっとして、まあ、変な人だと思われると思いますけど
そうですね、一歩間違えたらそうなりますからね。
そうですね。でも楽しい生活を送るのには、まあ、大切なことじゃないかと思いますよ。
関西式順応ですか。
ガンガン清水さんみたいに勇気を振り絞って変顔してみるのもいいんじゃないかと。どうですか、もう一回。
ごめんなさい、レパートリーが一つしかないですね
そうですね、でももう完璧、うん、
完璧ですか。
完璧。
あ、そうですか。疲労感やばいですね
ラジオしといて変顔して疲労感もう一度言っておきますか。
いや、もう重いです重いですはい、まあね、あのリスナーの皆さんもこれから新生活始まる方も多いかもしれませんが、
はい、
まあ、変顔ですか。
変顔、ボケ、ね、ツッコミ、
これとか使って、まあ、人の心を、初対面の人の心をつかむっていうのもいいかもしれませんね。はい、はい、それでは今回はこの辺で。今回のお相手は文学部3回生の清水と
マッチングプログラムコース2回生の岩木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。